都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのひとみんこと藤田ひとみがお届けします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けしています。
そうなんです、この京都空間創生術は私がもう11年以上も続けている人気の連載記事で、
はい、
もうその回数は270回となっております。わお、
連載の ねコンセプトは、
はい、うん、私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているんですけれども、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
はい、では今回もよろしくお願いいたします。さあ今週のタイトルなんですけれども、はい、組子細工に感じる和の美意識ということなんですね。
そうですね、実はですね、先日北海道のニセコというところでですね、はい、ホテルを設計いたしまして、
リゾートホテル、
リゾートホテル、ね、はい、そこでちょっとあの組子細工を使わせていただいたので、そういう話題からのご提供になるんですけどね、
はい、
この組子細工という、組むっていうのは一組二組の
一組 の、
はい、に子供の子って書くんですけれども、うん、結構見るとあーあーあーって皆さんおっしゃるんですけれども、なかなか言葉としては実はまだ浸透してなくてね。
私もねこの、新聞記事にお写真もついてるので、はいはいはい、あこのことかと思ったんですけど、はい、名前とものとがちょっと一致してなかったですね。ですね、
どう細かいその細工をしてあって木で模様が作ってあるようなものですよね、
うん、なんかこうすごく木で作った レースのような、
そう向こうがちょっと透けて見えて、
てうん、
例えばそう、欄間、ふすまの欄間と呼ばれるこう上の方にあるですね、
はい、
部材とかこう向こうが透けて見えるような透かし彫りとはちょっと違うんですけれども、幾何学模様とか格子とか、うんうん、縦横のこう、ね、なんか文様が組み合わさってて綺麗な細工がしてあるの、これ組子細工って言うんですね。
皆さんね、必ず見たことあると思うんですよ。
そうですよね、
日本のこう伝統美を感じさせる、あこれを組子細工って言うんだとい うちょっとねわからないという方はローバーさんのホームページであったりとか、ね、野村さんのブログ見ていただいたら、あこれこれってそうそう納得いただけると思います。
皆さん分かっていただいたものとして話を進める、ね、これラジオのちょっと難しいところなんですけれども、はい、この組子細工というのはね、実はアスカ時代からあるですね、
すごい
すごい昔からある、はい、ものでございましてね、
はい、
今でもですね法隆寺に行きますと、うん、その五重の塔とかですね、はい、そういったところにこの組子細工使われてるんですけれども、
うん、
法隆寺にあるのはですね万字という、 こうお寺を表すような記号がありますね、はい、この記号をこう何回も繰り返して、うん、模様にしている木の細工がちょっと大ぶりであるんですけどね、
はい、
そういったことでそのこの組子細工の歴史というのは大変古うございまして、ね、どんどん進化を遂げてきているんですね、うん、で今のようにこう繊細な細工で綺麗にこう木のレースのような形でこうなってきたのは江戸時代からというふうに言われてるんですね、
う
ん
う
ん、
あそうですか、うん、
でこれどうやってできているかというと
作り方気になります、
ね、はい、すごいね細かいこう、まあ、言ったパーツを組み合わせるわけです。
こう木片という
木片を、そうなんです、ね、うんうん、でそれをこう綺麗に加工してこう組み合わせて一つのか模様とかパネルとかを作っていくと、
釘とか使わないんですよね。細かすぎるから釘も打てない、
そうなんですし、うん、まあ、ちょっとした接着剤とか使うんですけどね、
はい、
昔からある伝統的なもので、で大変これ昔は値段が高かったんです。
いやそう思いますよ、こんな手間かかってるもちろん職人さんの、
職人さんの手作りですもんね。そうなんですよ、うんうん、でね模様もいろいろ研究を重ねられていろんな模様で約400スリルぐらいあると言われてるんですけれども、はい、本当に高価なもので、うん、もういわば伝統工芸品のようなね、
あそうですよね、
類のもので、うん、こう本当にちょっとしたいいお家の襖の欄間とか障子のちょっとした細工とかに使うだけだったんですけど、うんうん、
はい、
これがですね実は現代になりましたらその細かいチップを作る技術がこのレーザー加工っていうんですか、このレーザーカッターみたいなんで、うんうん、こう早くたくさん作れるようになっていて、
はい、
ちょっとまあそれでも あれですけど手の届く値段になってきたんです。
あ、じゃあ組子細工お値段的にちょっと
手に取りやすくな
ってるんですか。取りやすくなってきたんですよ、
はいはい、だからあのこれ昔の感覚で言うたらその組子細工の大判パネルをですね、ええ、こう設計に盛り込んで使うとかいうのはもうそれこそもう迎賓館かとかですね、はい、その、うんうんうん、そういうスペシャルなところだけだったんですけど、まあ、はい、いわばリゾートホテルとかにも使えるようにこう、うん、まあ、だいぶ慣れてきたというようなところなんですね。
あの北海道のニセコっていうとすごい海外から注目されてて、うん、あのふわふわのパウダーストーンを求めて、うん、外国の方すごいやってきてますよね。
そうなんですよ。あのね、地球温暖化で例えばヨーロッパのスキー場とかもだいぶ雪質が悪くなってるみたいでね。
そうですか、う
ん、でニセコ の、 あのパウダースノーは世界一だっていうので、うん、みんな雪を求めてやってこられる、うん、一大ウィンターリゾートです
よ。そうですよね、うん、そんな場所 で、
そうなんです、
あの、まあ、京都のローバー都市建築事務所さんにご依頼されて、
そうなんです、まあ、全40室のね、うんうん、ホテルなんですけども、その海外の人が多いがゆえに、はい、その日本らしい京都らしい空間をきっちりと作っていきたいというようなオーナーだったんですね。
和を感じる空間を、
うん、まあ、とはいうものの、ね、はい、畳敷きで床の間作ってというわけにもいかないですから、はい、そのまあ、海外の人スキー客さんが見て、うん、こう和を感じてもらえるようなものは何かなということで、うん、一つの答えとしてこの組子細工を応用したわけなんですね。
いや、このあたりの、ね、目の、ね、付けどころが、ね、まあ、さすがというか、もう、もう本当に素晴らしいなといつも、ね、
あ、そうですね、
はい、感心いたしますよ。い
やいや、まあ、私たち常日頃この京都とか、ね、その和風というものをこう、はい、うんうん、かなり研究してますからね、はい、そういった引き出しの中から一つ持ってきたんですけども、今回採用したのは、ね、はい、麻の葉というです、ね、模様なんですね。
組子細工の中でもデザインいっぱいあるんですね。
まあ、主に正三角形をこう組み合わせて、はい、規則的にしてやることなんですけれども、
この模様も、ね、結構見たこと
があるでしょ。そうなんですよ。
見たことある
って朝の葉という模様で、
そうそう、朝の葉、
そうなんですよ、うん、ちょっとね、神秘的というか、はい、このまあ、神さんごととかにも、ね、使うようなものでいい、うんうん、柄なんですけれども、これをまあ大胆にパネルにして使ったということなんですよね。
華やかですよね。
そうなんです
よ、すごく、
で、その透けて向こうがチラチラと見えるっていうのもありますし、その光をちょっと離して当ててやるとね、はい、その影がこうバーッと浮き出るようになって、そうなんです、すごく綺麗なのと、あとその昔は本当にちっちゃいパーツで使うんですけれども、はい、今回使ったのは幅が約 1.5メートル、高さ3メートルぐらいのですね、うん、大判のパネルを使いましたので、
はい、そのパネルはなんかお写真見るとこれは、は
い、パーテーションみたいな、
パーテーションみたいな感じでソファーが置いてある部分と、ところとロビーとの
受付カウンターとの間にこう、ね、
区切りとして
ということ
なんですよ、ね、だから、ね、向こうは見えるんだけれども、ちょっとプライバシーも守られて、
守られてるという
ような、ね、光と影 で、
なんです。で、天井もですね、ちょっとこう格子をモチーフにしてね、はい、ものにしたりとか、まあ、奥にはこうウィンターリゾートですから薪ストーブがちょっと見えたりとか、
これおしゃれだなと思いました。
そうですよ、あったりとかして、うん、結構その和でありながらぬくもりを感じるね、はい、いい空間で出来上がったなと思うんですけれどもね、実はですね、新高輪プリンスホテルというのが東京の品川にあるんですけどね、はい、ここもまあリニューアルしたときにその格子を使うんですけれども、こちらの方はですね、まあ、私たちというとこの立体格子というですね、うん、その飛鳥時代からある組子格子をさらにこう発展させたものが使われてるんですね。
ああ、そうですか。
まあ、プリンスですから予算があるんだと思いますけど、うん、そうなんですよ、うん、今これ私たちが言ってる組子格子っていうのはこう、うんうん、平面じゃないですか、はい、模様にしてもね、それがこう3次元で出来上がってきてるんです。
3次元で、
3次元でこう奥の方と手前の方が違う模様だったりとか、うん、こう三角形の柄がこう奥に向かって斜めについてて、それが組み合わさってたりとかね、だからちょっとまあデコボコという表現が分かりやすいかもしれないですけれども、はい、その模様なんですけれども、立体的にデコボコしてる、
よりこう複雑化してて、
でこれなんかはまさにそのレーザーカッターとか今のコンピューターの解析の賜物だと思うんですね、うん、人間の脳ではなかなかそこまで、ね、立体的なものをこう削り取ってっていうのはやれそうでできないですから、そういう現代の技術を応用した立体組子というのもあるというところなんです
ね。いや、組子細工、
うん、ね、そうなんですよ。だから格子とかは、ね、はい、京都ではポピュラーですけれども、うんうんうんうん、この組子っていうのは、京都のみならず、ね、全国的に出来上がっているところなんですけど、ぜひ、ね、見られたらこれかという感じにはなると思いますよね。
そうですね。
ですからそういう伝統的な座敷 ね、畳床の間というようなところからこう発展させてね、京都のエッセンスを取り入れて、まあ、これの場合でしたら薪ストーブのあるホテルのロビーですからね、はい、うん、本当にそういう意味では京都のデザインっていうのは奥深いというふうに思いますよね。
すごいですね、北海道に建設するリゾートホテル、
はい、
でも設計は京都の会社に頼もうという、野村さんもじゃあもう全国区で、
いえいえ、
ていうか、まあ、活躍ですね。
おそらくですね、その和風、はい、とか、いうデザインは京都が得意だろうというふうにお客様も思っていただいて、まあ、それだったらローバーだろうというようなお話かなというふうには思うんですけどね。
はい、
はい、そうなんです。他にもですね、あの模様ちょっとご紹介しますとですね、はい、例えばあのゴマというあの模様があって、これは六角形をモチーフにしたものだったり、こうひし形をモチーフにしたものだったりとかね、はたまたこう桜の花びらのようなものがあったりというようなことで、その繰り返しでいろんな細かい柄を作ってるんですけれども、ぜひですね、その組子細工の、またパターンとかもね、研究されると面白いかもしれないですよね。
組子細工デザイン200種類以上あるということで、
たくさんありますからね。だからね、あの江戸時代とかもたくさん考えられて、また現代に入っても考えられてるものがね、あるんだとは思いますけれどもね、というようなところですよね。
伝統的なものをね、その、昔からのものを変えないままじゃなくって、うん、今の建築の流行りにも合わせて上手にこうバランスよく組み入れるあたりは、
そうですね、
やっぱ素晴らしいですよね。
で、僕自身もね、まあ、最初その北海道でって聞いた時は、うん、できるかなと思ったけどね、
あ、そうですか、
案外こうやってみればね、はい、慣れるもので、最初北海道行く人は大ごとやったんですけど、今ではもうちょっと行ってくるわぐらいのね、そういう意味では近くなりましたんでね、北海道もね、
でも、まあ、北海道って言うとやっぱり温度の差が全然違うから、うん、例えばその断熱材とかが全然違ったりとか、
そうですね、
暖かくする工夫をいっぱいされたんでしょうね。
僕若い頃ですね、ちょうど前のデッチ時代はですね、長野オリンピックの施設をたくさん設計してたんですね、実は。
そうなんですか、
そうなんですよ。だからその雪国の仕様っていうのは、まあ、ある意味得意にしててまして、それをちょっとこうバージョンアップというかね、北海道仕様にしたというようなイメージなんですけどね。
修行時代、ね、前回もお伺いしましたけど、はい、京都コンサートホールの、ね、模型を作られたりとか、
ね、そうなんですよ、まあ、そういうね、いろんな経験をさせていただいて、
積み重ねてきたものが、
ね、勉強でということでね、今年の書き初めも日進月歩です。
書き初めされてるんですか。ゾーバーの
それは個人 で、
個人で、
はい、してね、
いいですね、
何を書こうかなと。
小学生
みたい
な、小学校みたいだな、書き初めありがとうございました。今日はね、組子細工に感じる和の美意識ということでお話を伺いました、ね、ありがとうございます、
は
い、
詳しくはね、ホームページの方をね、見ていただければと思います。
はい、はい、株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777 番、京都 075-451-5777 番にお願いします。ホームページ検索はカタカナでローバー、漢字で建築、ローバー建築と検索をお願いいたします。現在新規スタッフも募集中ということで、
はい、ね、いい方、ね、いらっしゃればぜひご紹介いただければと思います。
はい、お待ちしております。
はい、はい、それではですね、お時間となってまいりました。今週のご案内は、私株式会社ローバー都市建築事務所の野村雅樹と、
パートナーのヒットミンこと藤田ひとみでした。
それでは皆さん、また来週
京都スペースファウンテン、京都空間創生術。この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。